たらないり、こうたら第五注意しのポイントを始めます。先生
罪を犯しました。心より懺悔いたします。 豪華な御子イエス・キリストの許しによって私たちの全ての罪をお許しください。これからのうち新しい人として主に仕え、皆の栄光を表すことができるようにしてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
許しの言葉。全能の神である私たちの父は、心から悔い改め、まことの信仰を持って主に立ち返るすべての人の罪を許すと約束されました。主があなた方をすべての罪から清め、永遠の命を受け継ぐものとしてくださいますよ。主イエス・キリストの名によって祈ります。
アーメン。
三英540。
私を虐げませんように。
見救いを待って私の根は衰えました。あなたの正しい仰せを待って、
慈しみは深く、あなたのしもべのために計らってください。
あなたの掟を私に教えてください。
私はあなたのしもべです。あなたが分からせてくだされば、あなたの定めを知ることができます。
主の働かれる時です。
人々はあなたの律法を破棄しています。
それゆえ金に勝り純金に勝って、私はあなたの戒めを愛します。
それゆえあなたの命令のすべてに従って、私はまっすぐに歩き、偽りの道をことごとく憎みます。
続きまして、使徒信条。我らは各信条世々の生徒とともに と信条を告白す。
我は天地の主君子、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌271。
Thank you.
新約聖書で145って食事の席に着きなさいというものがいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさいというのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことをみんな果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。
今日は牧会祈祷の代わりに1週間でありますので、聖ずキリスト教教会連合の、作成した1祈祷文を読みます。皆様お持ちでしょうか。こちらの用紙になりますけれども、はい、聖ずキリスト教教会連合というのはですね、西武線に挟まれた西武池袋線と西武新宿線に挟まれた中野練馬地区の5つのキリスト教会が、56年間とここには書いてありますけれども、教派を超えて活動しているグループです。昨日は集まりがありましてね、久しぶりにといいますか、会計簿を見せてもらいましたけど、確かに1970年であれの何月何日かちょっと忘れましたけれども、そう書いてありました。その当時はこのエゴタ教会と改新教会というんですかね、改新という地名がありますかね、改新教会というところが今もうないんですけれども、その他に桜台教会とガブリエル教会ですかね、その4つだったようですけれども、今はそれに上風教会とそのガブリエル教会が3つの教会が、ね、合体して、日本聖教会のインマヌエル神聖教会ができたということになります。毎年1年一礼拝を通して、今ぐらいの時期ですけれどもね、一礼拝を通して主にあって一つとなる恵みを分かち合ってきました。2023年は新型コロナウイルス感染防止のため共に集まることはできませんが、以下の祈りをそれぞれの場で共に捧げながら主にあって一つであることを確認しましょうということになっておりまして、それではその西武連合の一祈祷文を皆様ご一緒にどうぞ声を出してお祈りください。平和の君、イエス・キリストの父なる神よ、どうか私たち西部地区キリスト教教会連合に属しているカトリック特伝教会、日本キリスト教団エゴタ教会、日本キリスト教団上風教会、日本キリスト合同教会桜台教会、日本聖教会インマヌエル神聖教会に恵みを与え、一と平和を妨げるものを取り除いてください。体は一つ、御霊も一つ、召し出された召しを受けて保つ望みも一つ、主は一つ、信仰は一つ、洗礼は一つ、万民の父は一つです。そのように私たちも心を一つにし、精神を一つにして、真実、 平和、信仰、愛によって結び合わされ、同じ思いと言葉を持って主を賛美することができますように。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。この祈祷文は、今の教会の拓先生が考えてくださった祈祷文でした。ありがとうございました。
続きまして、参加354。
テレビを見ていますと、
北国の様子が映し出されて、しんしんと雪が降っているんですね。もう一番寒い時期になりまして、これはもうちょっと北国には住めないなというふうにまた思いましたけれども、本当に厳しい寒さが続いております。さて、昨日は今も言いましたように、西部キリスト教教会連合の集まりに出てまいりまして、年に数回行うことがあった西部連合もコロナの影響でですね、ほぼ3年間行事らしい行事を行っていないということになります。2019年には神林先生にもおいでいただいてお話を伺ったこともありますけれども、すっかり音沙汰がなくなってしまったわけですけれども、昨年くらいからですね、このまま解散するのもなんだし顔つなぎはしておこうということで、何ヶ月に1回に1回だけはですね、牧師だけでも顔を出して教会がどんな活動をしているか、報告し合いましょうということになりました。今年度の担当は昨年度からですね、特典教会なんですけれども、カトリックの特典教会なんですけど、担当自体は、インマヌエル神聖教会さんがやっていらっしゃるという、ちょっと変則的ですけど、教会によってはですね、対面の活動を始めたところもあり、それぞれの教会の事情によって規模によってですね、本当に違うんだなということがよく分かりました。うちの教会も12月からですね、丸紅さんが歌ってくださったりということで、ちょっと動きがあったことをお知らせいたしました。今度はですね、5月26日のペンテコステの前の日が神聖教会で行うということに決まりまして、西部教会、西部地区の教キリスト教連合会もですね、動き始めているということであります。昨日はちょっと特典教会まで歩いていくのが億劫だったんですけども、しかしそれなりに成果があってよかったなというふうに思います。今年度はですね、本当にそういう秋くらいにですね、行事ができるといいかもしれません。その時は皆さんにもお声掛けいたしますので、よろしくお願いいたします。さて、イエス様が宣教を始められた時、そして現代と社会的に一番違うことに、ことの一つはやはり奴隷制度があると、あったということであります。当時はほぼ公公的にですね、当たり前に奴隷制度がありました。今も隠れ奴隷制度みたいなものがあるようにも聞いていますけれども、表向きには奴隷制度はありません。ですから奴隷制度があったことはですね、お砂糖が本当に甘いと、そのように同じように、奴隷制度があったということになります。今とは違ってですね、イエス様の当時は問題にすることはありませんでした。近代現代という近代というのはですね、近代現代というのはこういった主従関係を克服するために努力を払ってきた時代であるとも言えるわけです。それでは奴隷制度があった主従関係とは一体どんなものだったのでしょうか。しもべと主人という関係ですね。しもべの命は完全に主人のもの。本日の聖書箇所でいうと7節、9節、10節にしもべという言葉が出てまいります。今日読んだ高徳詩編にもですね、アインですけども、アインの中にこういうふうにありますね。あなたの掟を私に教えてください、私はあなたのしもべです、という言葉が出てくるくらいであります。ギリシャ語を用いることをですね、お許しいただければ、このしもべという言葉はドゥーロスという言葉ですね。ドゥーロスというのは文字通り奴隷とも訳せる言葉であります。奴隷とは命の権限や責任が主人に預けられているものであると言えます。別の言い方をしますと、 主人の言いなりになることが当然であり、そのことに予断を挟まないという時代である。まあ、そうも言えるかもしれません。ですから本日の聖書箇所ではその前提を忘れてはいけないというわけで、そうでないと全く意味が不明になって、イエス様の言われていることも無意味になると申し上げていいでしょう。私を受洗に導いた西札幌伝道所の立石先生はですね、大正8年生まれでありましたので、ちょうど、100歳で天に召されたんですけれども、私が受洗した頃はもうすでに70歳を超えておられました。まあ、だからというわけでもないですけれども、お祈りの時ご自分のことをですね、しもべとおっしゃることが随分新鮮に思えたもので、奴隷制度を克服し自分は自分であると、まあ、そういう意識がある私には到底、これは言えないことだなと思ったものですけれども、最近時々平気でですね、自分のことをしもべと言っているので、改めてイエス様を主人と考える自分を発見するわけであります。まあ、しもべということは、まあ、一種奴隷と考えてよろしいかと思いますが、まあ、ここの今日の聖書に戻りますけれども、畑を耕すか羊を飼っているしもべは当然主人より先に食べてはいけないといういけないわけです。でその当時のことですから、権利意識の高い現代人なら、帰ってきたらすぐに来て食事の席に着きなさいという主人の言葉に飛びつくはずですが、そんなことは主人も口が裂けても言わないだろうし、しもべもそんなことはしません。それはしもべとしての仕事習慣であるから当然です。何を言ったかというと、すぐ来て食事の席に着きなさい、夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、私が食事を済むまで給仕してくれ、お前はその後で食事をしなさいと、まあ、こういうふうに言うわけです。まあ、腰に帯を締めるというのはですね、まあ、今ではどうでしょうか、例えばエプロンを身につけてですね、ギュッと締めると、さあこれから仕事をし始めたぞという、そういう気持ちの入れ替えのことを言うんだと思います。まあ、この言葉は理不尽にも聞こえますけれども、まあ、今までなかなかと説明したように、当時の奴隷制度の仕組みを考えると、主人の要求はごく当たり前の要求であります。しもべである農民か羊飼いはまず主人の食事を作り、そして給仕もするということであります。それは当然のことなので、それについて主人はありがとうという言葉も言わず、しもべも何の抵抗もなく受け入れるというわけです。この例え話ですね、イエス様の例え話は何を意味しているのか考えるのが今日の課題であります。この17章は悔い改め、そして許し、信仰、奉仕という、そういう4つのことがですね、短く語られております。悔い改めるなら7回も許せやりなさい、そして信仰を増し加えるようなものではなく、からし種のように小さくともあるかないか、そのどちらか、そして主人が望むことをやりさえすれば命じられたことを行えばいいというふうに言うわけです。まあ、我々は信仰義人ということを学んでまいりました。知らず知らずですね、信仰義人、そういうことは身についているのではないかと思います。信仰があれば行えば二の次であるという考え方です。それはそれなりに正しいと思います。全くその通りであります。信仰があるということを問題にしているのです。でも信仰が整えば行いはもっと整っていくのではないでしょうか。あの宗教改革を導き、そして信仰義人を主張した宗教改革者マルチン・ルターさえも後に善行論を表しているそうです。まあ、善行論というのは良い行いですね。善行論、 良い行い善行論を表しているそうです。確かに信仰がありさえすれば何をしてもいいのかと言われそうですし、実際そのように批判されて、まあ、この善行論を書いたようであります。第一に信仰信頼、第二に神の栄光、そしてそれに続いて己の生活を整えることが主張されていきます。善行、つまり良い行いというものを改めて考えるべきでありましょう。そこでイエス様は主人のために働くしもべの存在を例え話の中でお話しされたのではないかと、そのように考えられます。しもべが働くのは善行を意識しているでしょうか、そうではなくてただ行いだけを意識しているでしょうか。本日の聖書箇所で善行は意識していない、人たちは人たちよとイエス様はそう呼びかけているからだ、そういうふうに思うところもあります。しもべは仕事から帰ってきても自分は食事の席に着きません。まずはご主人のために食事を作って給仕をするわけです。これは決められたことで、さらもう本当自明のことですね。ことさら主人が頼んだことではないわけです。もう一度言いますが、これらのことは決して主人がしもべに頼んだことではありません。ごく普通に行われることであります。主人としもべの間になされていく行為はあらゆる見返りやそして報酬を生まないものであります。だとすれば十節で語られている、まあ謙遜したような言い方がありますね、取るに足らないしもべですと、そういうふうに訳された言葉も役に立たないというよりも価値のないものと訳した方がいいようにも思いますし、しもべの働きはプラスの意味合いで受け止められることのないものだというふうにも思います。9節の主人はしもべに感謝するはずもないのです。しかし命じられたことはあるのだし、しなければいけないこともあるのです。つまり役に立つか立たないか、まあそういうところに問題はあるのではなくて、当然のこととして求められる働きはあるのであって、その当然の働きをしたからといって取り立てて価値があるわけではないということになります。つまりここでは報酬から解き放たれた奉仕としてのただ注がれるのみの行為であります。しもべとしてそれ以上でも以下でもない、しもべとしてあるべき姿が、あるうるべき姿がここにあります。行為はしもべという存在に自ら刻み込まれているものであり、その報酬のためではない、神への奉仕としての行為がここで求められていると思います。まあ、我々は信仰義人を考えるうちにこうした奉仕のことを考えることが少なくなってきました。まあ権利意識が強いというふうに言えばそうですけれども、なかなか奉仕ということを私たちは考えることが少ない。すぐに来て食事の席に着きなさいというものとしての神を考え、神のことを考えてしまうのです。人間として活動する以上、人工義人としてのその活動は良くならないでしょう。ルターはヤコブの手紙などは行いがまず先に来て信仰義人がその次だから、まあ、バラの書、まあ、いわば中身のない文書であると決めつけたそうですけれども、人間には肉を抑制する力が必要であります。善行といえばなかなか実行することが困難でありますけれども、からし種ほどの信仰があれば人間の行いは必ずや整えられていくはずであります。それを善行と名付けるか否かは一旦置いてもですね、行いは整えていくことがまず必要であろうかと思います。奴隷制度のしもべ、奴隷にはきっと当たり前のことをする喜びがあったに違いないのです。私たちはそのことを、また指を起こさなければいけないというふうに思います。 そのことを信じて神様を信じ続ける信仰、その生活を続けたいと思うわけであります。お祈りいたします。父なる神様、今日は西部キリスト教連合の一致習慣を覚えて、インマヌエル新生教会の拓先生が考えられた祈祷文を読むことができました。西部連合をどうぞ祝福してくださいませ。また普通に行事ができるように西部連合の道を整えてください。また奴隷制度が普通にあった頃のイエス様の例え話を読みました。昔の習慣を思い出すのは非常に難しいわけですけれども、その当時に戻る、そういう感性を研ぎ澄ましていきたいと思います。どうぞイエス・キリストの御名によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。
賛美歌270。
今喜びを持ってこの供え物を御前に捧げます。また私たちのすべてを主に捧げ、清い生涯を持って主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
我らの父よ、願わくは皆をあがめてくださらない御国を来らせたまえ、御心の天になるまで独自に見守らせたまえ、我らの日曜日の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すこと、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪よりを救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものとなればなり。アーメン。
お送りいたします。本日の礼拝を聞いたいのは、教会説を行います。15日は私立11日は設計塾特殊会議がございました。18日は政権がございました。21日は政治塾協会議の打ち合わせが残っておりました。今日は大事です。それでは章栄32番
いたします。いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが今日教会堂に集う一人一人の上に、そしてまた今日は来ることのできなかった一人一人の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。 口の方はできたんですね。できたけれども、あと色を塗るのはちょっと寒いので、来週以降ということになりますね。皆さんご協力をお願いいたします。それから、説教の中でもね言いましたけれども、昨日は西部レコーの打ち合わせということで、その歴史の重みを感じたところでありますけれども、何か本当にできればいいなというふうに今年こそですね、そう思っております。あと教会も具体的に、いろんなことをですね、模索していく年度かなというふうに思っております。以上です。